皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月14日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は激しく勉強する時代が来るというお話ですね。アメリカでエプスタインが自殺しましたね。症状回収やってたすごい親玉ですよ。人身売買のね、とんでもない奴がいて、クリントン夫婦はじめですね、民主党系のその、まあ上の方とか相当つるんでたやつですね。あれ前々からね、悪い奴だって言われてんだけど、全然その当局が手入れしなかったんですね、あれ。カリブ海にその、海春島持ってんですよ、あれ。前島エプツタインの島でね。で、そこへこう、みんなで行くわけですよ。あいつ飛行機持っててね、ボーイング727って古い飛行機ありますよね。あれを改造した自家用機持ってんですよ。あれ3人、操縦士3人乗りになったと思うんですが、あれビジネス用に二人乗りでやってるんですかね。なんか中全部ね、新しくデジタル機器に変えてありましたけど、それがですね、飛行機なんかベッド持っててね、ロリータエクスプレスって言うんですよね。まあなんかすごいなと思ってですね。で、それがね、ついに逮捕されたんですよ。まあやっぱトランプの力なんでしょう。逮捕されましてニューヨークでですね。で、その拘置所に入れられたらね、死んじゃったんですよ。自殺したってわけですね。まあ、そのあれ、クリントン関係の主張と証言する直前でしたよね。自殺しちゃったってわけですね。で、その、誰がどう考えても自殺とは思えないですよね。で、なんかある記事読んでたらね、アメリカ国民も、オフィシャルブルシットはそろそろ信じなくなってきてるって記事が書いてあったんですね。これいい表現だと思ってね。オフィシャルブルシットっていい表現ですよね。ブルシットってのはその、まあ、英語の俗語でありますけども、くだらない話、嘘800な話、たわけた話、嘘偽りの話、でたらめ作り話をブルシットってね、ブルシットって言いますけどね、オフィシャルってことは、公式な嘘話ですよ。すなわち政府が言ってる嘘話ですね。まあ、こういうのをですね、いよいよアメリカ人が死んじゃくなってきたと、エプスタインの自殺だと聞いてね、誰がこうか、どう考えても自殺じゃないだろう、殺されたんだろうと、あいつに喋られたら困る人だらけですからね。特に来年アメリカ大統領選挙で旧民主党系の連中だとか、その支援者の大金持ちだとか、ほらみんな困るんだと思うんですよ。イスラエルにもいるんですよ。イスラエルの前の首相でしょあれ。あの人がなんかロリータエクスプレス乗ってたんでしょ。俺は会議に行ったけどその寝室には行かなかったとかなんかそんな話してましたよね。なんかそういう話で。で、みんな困るわけよね。で、それをこの、なんか、まあ、言ってみると、なんか、口封じんですね。まあ、エプスタイン殺されたと。しかもその殺された状況がね、拘置所の中なんですよ。拘置所ってね、その自殺者のやつは、ね、すぐ見張ってますよね。ところがその日に限ってね、二人部屋だったのさ、もう一人どっか行っちゃってて、カメラも止まってて、で、監視も、見舞いに、巡回に来なかったってわけですよね。で、なんかそういう手配をね、弁護士がやってたってわけですよ。エプスタインの弁護士がね。こんなもん殺されたとしか考えられませんわね。いや、そんな話が出てね、ついにオフィシャルブルシット、アメリカの国民は信用しなくなるんじゃないかと。オフィシャルブルシットってアメリカたくさんあるんですよね。ケネディ暗殺事件がそうでしょ。単独犯なんて真っ赤な嘘で、あれ、別の場所からちゃんと真犯人がいて狙ってるんですよね。それはもうはっきり分かってきたわけですよ。それからあれがそうでしょ、911事件ですね。トランプ大統領だって踊る5人のイスラエル人でしたっけ、7人のイスラエル人でしたっけ、なんかいましたよね。ニュージャージー側でね、あれビルに飛行機突っ込むの見て喜んでる若者のイスラエル人、あれ結局釈放されて帰っちゃったんだね。一回 FBI に捕まるんですけども、まああれもだから、この間ニューヨークの消防委員長ですね、ファイアデパートメントのコミッショナーがね、その当局に対して911事件のその再捜査を求めてましたね。あの事件では消防士も随分犠牲になりましたからね。 あれはもうとにかくビルの中に爆発物が仕掛けてあって、それで3つのビル崩壊したんだと、その、数限りない証拠があるんだと、彼言ってますよね。だから飛行機が突っ込んで、その崩壊したってのは、そのオフィシャルブルシットなわけですよ。オフィシャルブルシットって言葉は使わなかったけど、まあそういう意味ですよね。で、やっぱ最近このオフィシャルブルシットを、とにかく、暴けと、ふざけるなという声が広がってきたわけですね。まあ、やはりトランプになってからですね、今まで本当だったら実際オフィシャルブルシットだというのがどんどん出てきたっていうことだと思うんですよね。で、アメリカの情報長官と、それから副長官、これで、ね、クビになってやめますよね。あれ前からトランプに対立してた人だよね。情報長官だから情報管理してる人で、何が本当に何が嘘か、まあオフィシャルに決めてる人ですよね。オフィシャルブルシットやってる張本人だよね、あれね。いや、だから、なんかそんな感じで、こう進んでくるんですよ。実はこの世の変わり目というのはね、必ずそういうね、オフィシャルブルシットがバレる時が来るんですよ。ソビエトが崩壊した時もそうでした。東ドイツが崩壊した時もそうだし、戦争中の日本が戦争終わって崩壊した時もそうなんですね。本当に次々とオフィシャルブルシットがバレていくんです。隠れた話が出てくるし、これから事故だと言ったのは実は謀略だったとかね。あるいはその、被害は警備なりと言ったら実は全滅していたとかですね。あるいはなんかみんな誘拐に戦ってたと言ってたらですね、最高司令官が先に逃げちゃってたとかですね。そういうね、オフィシャルブルシットがね、たくさんたくさん出てくるんですよ。で、例えば戦後の日本でありますとね、進駐軍がもうそれどんどんどんどん出させるんですね。その戦後真相はこうだってラジオ番組も NHK であるんですがね、それどんどんどんどん出すんですよ。その中には今度面白いんだね、進駐軍がオフィシャルブルシットって言うんだよ。本当のね、日本の過去の悪を暴いただけじゃなくて、進駐軍がお手盛りでね、これから進駐政策に都合のいいオフィシャルブルシットって入れたりするんだよね。まあだからアメリカも昔から相当なもんなんだけど、しかしまあその後極東軍事裁判ありますよね。あれはその昭和3年の張作霖爆死事件以降の話ですから、そもそも張作霖爆死事件だってオフィシャルブルシットだったんですね。中国人がやらかしたですね、テロだと言ってたら違うわけですよ。あの日本の陸軍のね、やった謀略だったわけね。名前まで出てきたわけね。そのやった張本人の名前まで出てきちゃって、でそれだから全部さ、国民わかるわけですね。それでこれはいかんと、要するに政府の言うこと聞いてたら騙されるだけだと、自分で勉強して自分で批判精神を持たなきゃいけないってことが多くの国民に理解されて、それでもう一回日本人はですね、勉強し始めるようになるんですよ。もう戦争中がね、とにかく昭和に入って、特に昭和10年代以降だよね。てかまあ昭和3年の張作霖の頃以降ですかね。とにかくその政府に立てつくとですね、違うこと言うと片っ端からこの左遷されたり、バイト捕まったり、殺されたりしちゃうってこと激しくなっていきますんで、みんな無批判で世の中の話を受け入れる、すなわちオフィシャルブルシットを無批判で受け入れるようになってたわけですね。無気力化していくわけですよね。で、例えば戦場、兵隊も戦争、戦場行った本当の話知ってるんだけどですね、そのオッペラ言うとね、兵隊帰ってた人も捕まっちゃうわけですよ。で、やっぱ公式にはオフィシャルブルシット、いや、日本軍は連戦連勝ですと言うしかなかったわけね。で、日本軍はですね、実に規律素晴らしくてですね、あれ一兵たりともですね、そんなその、曲がったことをしないと、地元民をね、虐殺したりですね、向こうの兵士虐殺することないなんて、それオフィシャルブルシットね、実際にはもう負けが込んでる軍隊なんてものはですね、でたらめ放題にも程があるわけですね。軍隊の規律ってのはとにかく負けが込んでたら極端に悪くなりますからね、ベトナム戦争もそうだったし、今のアフガン、イラク戦争もそうでしょ、今のアメリカ軍もそうでしょ、極端にその、まあ、モラルが落ちてきて、デタラメ放題やるわけですよ。でもそれはデタラメ放題ないというオフィシャルブルシットでカバーしていくわけだね。まあ、そんなのもしかしあったんだけど、やっぱり戦後みんな暴かれていきますよね。まだ私子供だった頃ね、兵隊ヤクザというね、ドラマがあったんですよ。兵隊ヤクザってね、その、兵隊なのね、それこそ、二等兵、一等兵ぐらいの人だな。俺でね、軍隊おかしいっつうわけやな。あの上官悪い奴だと。あんな悪いことしてやらと。ちょっとこれね、いいダクダク飛んで命令に従って死んでたら意味がないと。ちょっとあんなひっくり返してやれと。裏回ってですね、いろいろ工作してこう、悪いですね、上官たちひっくり返しちゃうの。そんな物語だよね。あれアメリカにもありましたよね。あれベトナム戦争はそうなんだね。ベトナム戦争だったらもうアメリカの負け戦ですから、 そら、デタラメ放題になっちゃうわけです、最後アメリカ軍がね。まあ、そんな時に、そのアメリカ軍のそのデタラメを暴く映画、戦争終わってから次々とできたじゃないですか。で、日本はこの兵隊役だったのありましてね。で、この陰徳物資なんかもそうだね。あれ、戦争終わってからね。戦争終わってからね、内地引き上げてる、その一連のプロセスの中でね、このやっぱりこの、モラルの崩壊がね、とんでもないことを組織内部で起こすわけね。そんなの含めて、そんな映画見てましてね。まあ、でもなんか今見てるとね、今の世の中見てますとね、その、NHK の、から国民を守るとの立ち話なんて見てたらね、サラリーマンヤクザみたいな感じがするんだよね。その彼は NHK の中の事務部門でなかったから、いろいろ知ってるわけだ。NHK の暗部をね。俺はこれあんなでしょ、あんなことやってんでしょ、とんでもないでしょって暴いていくわけだね。しかし彼のこの雰囲気ってのはその、なんか真面目なサラリーマンじゃなくて、こうヤクザみたいな雰囲気だけどね。もう本業のヤクザじゃないんでしょう、とは思うんですけどね。その、いわゆる中、昔からいるじゃない、今のサラリーマンいないんですかね。サラリーマンヤクザみたいな人。上司の言うことは社に構えてですね。で、自分でちゃんとね、独自の権力と独自のその、なんていうの、おてこ自分のその部下持ってんだよ。子飼いちゃんと持っててね、金もどっかで確保してて権力持っててね、誰か何か言っても自分でさーっと横からテーマしてね、物事進めちゃう人いるでしょ。もうそれ味方にしてて上司も仕事が終わらないどころかね、後ろから寝首かかれちゃうって言いますよね。なんか、今あんまいないのかな、そういうサラリーマン役だみたいな人。アメリカでもいますよね、そういうのね。どの国でもちゃんといると思うんですね。なんかN 国のあの、大将を見てるとね、あ、これなんか、現代のサラリーマン役だなと思ってね。ああいう人ね、面白いんですよね。どんどんどんどん喋るしね。で、まあ、なんていうのかな。まあ、金融なんかだとね、やっぱそういうのは昔からたくさんいますわね。ただ金融はこう、ローテーション早いから、どんどんどんどんこう、そういう人もいなくなっていくんだけども、まあやっぱり昭和のバブル崩壊した時ですね、製造業でもどこでも、まあそういう人がいろいろ頑張ってね、いろいろまあ、大混乱期、さばいていきましたね。いよいよそういう人が出てきて、本当はこうですよ、ああですよって言い出したところから、この物語進みましたよね。小泉純一郎だってあれはなんか、自民党ヤクザみたいな雰囲気ありますよね。こう、ヤクザっぽい雰囲気でしょ。で、なんか物事を社に構えてね。ほんでなんか、こう、後ろからっていうかなんかこう、ちょっと怒らせると脅すようなとこあるでしょ。ねえ、やっぱああいう人って本当のこと知ってるし、で、ああいう人騒ぎ出すと面白いんですよね。で、結局そういうのは結局外から見ていて、国民から見てどういうことになるかっていうと、オフィシャルブルシットがどんどん暴かれていくんですよ。あれ嘘だったと。本当はこうなんだよって話がどんどん出てくるってことだよね。山本太郎だってね、こういろいろ、彼もなんかいろいろ分析してますよね。消費増税は社会保障に使うなんて真っ赤な嘘だと。全然違うじゃねえかってことは前に暴きましたよね。だから、まあ国民の多くの人たちが知らないような嘘をね、次から次へとこう暴いていきますよね。国会でどんどんどんどん質問しますよね。あんたそれ違うでしょと。これ本当こうでしょ、ああでしょって、どんどん追求してきますよね。ああいうのがいわゆるオフィシャルブルシットを暴くってことじゃないですか。最近のね、この民主党系の国会議員はね、オフィシャルブルシットをね、暴くってことやらないんですよ。なんか演説ばっかりやっちゃってですね、その、政府役人の言ってる嘘を、政治家役人の言ってる嘘をね、暴かないんですよ。マスコミなんかはね、オフィシャルブルシットのね、マウスピースになってるところが多いわけね。オフィシャルブルシットそのままこうなんかね、右から左読んじゃうわけよね、原稿をね。まあ、最近ちょっと変わってきたとは思うんですがね。しかし、まあ、いずれにしましてね、オフィシャルブルシットがどんどんバレてくるとですね、やっぱそれはね、勉強しなきゃいかんのね。で、これ勉強するってことはすごく大事なんですよ。そのオフィシャルブルシットの裏側に本当のことはこうだったってのが並んでくると、まずなんでそうなったのか。ただ単に個人のですね、まあ、単なる悪意だけでなったものってあまりなくてですね、でいろんな事情が重なってそうなってんだね。で、悪意以外のいろんな事情があるわけですよ。その事情というところを見ると時代の矛盾というのが見えてきて、その時代の矛盾が見えてくればどうすればいいかが今度見えていくんですね。まあそうやってだからその物事の勉強というのはそのオフィシャルブルシットが暴かれたところからね、やっぱり人々に新しいそのまあ覚醒を与えるんですよ。昭和のバブル崩壊ならね、株と不動産の値段が暴落してね、で、みんな大損したでしょ。あれがね、オフィシャルブルシットの崩壊だったんですよ。 だってそれは株とかね、不動産は上がり続けると右肩上がり神話って昔ありましたからね。あれ暴落するはずがないと。いつ誰がどこ行ったってとにかくね、上がる上がるということばっかりみんな言ってた時代でありますから、不動産も株もね。これが何やったって下がり続けるわけですよ。完全ならオフィシャルブルジットの崩壊でしょ？みんな怒り出すわけですよ。どうなってんだと。おかしいじゃないかと。誰が空売りしたんだから始まってね。じゃあ誰が後ろで金抜いたんだと。誰がこんな間違った投資判断やったんだ。誰がその変な銀行を救ったんだ。誰がその財政資金持ち逃げしたんだと。アメリカ一体何やってんだ。アメリカに何の約束したんだと。まあ次から次へとオフィシャルブルシットがこうばらされて、で真相をみんな知ってってという時代が進んでいくんだよね。で、これ進んでいくときにやっぱり勉強するんですよ。やっぱりなんかね、金融のこととか経済のこととか政治のこととかね、普段読んだことない本はね、勉強するわけ。だってね、知らないとわけわかんないんだもん。オフィシャルブルシットがね、ブルシットだってことは分かってんだけども、他にどうしていいか分からないからみんな勉強するわけですよ。で、勉強して世の中見てって、で、あとは、まあ、ずっと追求を続けた人もいるしね、もうほんのはめんどくさいから諦めちゃって次の金儲け始めた人もいるし、いろいろ悟った上で、もうこのシステムいかんなと、自分で新しいこと始めた人もいるし、全然別天地でね、新しい展開した人もいますよ。それは次のこのその人の選択なんだ。いずれにしろバブルの崩壊で、バブルの時代にあったオフィシャルブルシットが全部そのばらされたことが、ばらされたオフィシャルブルシットがブルシットであることが分かったところから次に始まってたんですよ。それはまさにですね、勉強することによってその人の中で始まってて、それ横にどんどんどんどん広がってったということでありますね。もう NHK もね、ブルシット終わりだよね。NHK もブルシット終わりだし、で、山本太郎が追求してますけど、まあ日本の財政政府もね、ブルシット終わりだし、最後米軍が撤退すればね、日米安保終わりになったら、これ全部その日米安保、日米間のブルシットがいよいよ終わるわけですな。これソビエトが帰った時に東ドイツみたいになるわけでありますから。まあ、それはなかなかすごいことだと思いますね。で、やっぱりなんて言うんでしょうかね。勉強っていうのはやっぱりなんか機会がいるんだと思うんですよね。何不自由なく、目先のことだけでさ、暮らしてればあんまりなんか勉強したい時起こんないかもしれませんよ。でも永遠にそれが続くってことはないんですよ。人生のうち何回かはですね、本当に勉強しないと乗り切れない時ってあるんです。どんな世代でもそうだと思いますね。まあ、勉強して行動しないと乗り切れない時があって、で、その行動の後ろから勉強してないと、ね、行動ができないから、やっぱそれは勉強が必要になるんですね。必ずそういう時が来ます。したがって、まあ、物の分かった人たちはそれを早く先取りしてね、次はこっちだよ、あっちだよ、道を作っておくべきですよ。時代の先端と最後ってね、まあ普通でも10年ぐらいありますけどね、もっと進むとね、20年ぐらいになったりするんですよ。今20年ぐらいあるんじゃない？時代の先端の人と最後の人で、もう見てる世界は20年分ぐらい多分違うと思うんですよね。で、ですから先に行く人はむしろ楽ですよね。20年分ぐらい後からついてくるから、その間にもっといろんなことをできるじゃないですか。後ろの方は急がないとですね、まあ、津波に飲まれちゃうみたいな話になりますよ。だからやっぱりこう、勉強して前に進むしかないということでしょうね。世界はですね、実はその、もっともっと日本に比べると、日々の生活は厳しいんだと思うんですね。日本みたいにある種ですね、甘えの社会でもないし、それからお金ということに対してもかなりシビアで、やっぱり個人の自立っていうことをものすごく迫られてますから、やっぱり非常にそれは、勉強をしなきゃならない状況にあると思うんですね。しかし、この、まあ、貧しい人たちとかもたくさん多いですから、勉強したくてもできない人たちがいると。で、そういうところでありますんで、やっぱりそれは何か一兆ことがあればですね、ものすごい爆発的なエネルギー下から出てくるわけですよ。香港がそうでしょ。だからほとんど若い人だよね、あれ。抗議してるんですよね。下から吹き上げてくるわけですよ。ああいうのはやっぱりですね、こう、ある種健全な若者の思いが吹き出してきたんだと思うんですね。あれをだから軍隊出して止めてあったりするとね、もう大体それで終わるよね、その国はね。まあ、そんなことを考えると、これからその時代を超えて人々がこう、生きていく上においてね、何を勉強すればいいかっていうことを、おそらくみんな勉強しながら学ぶと思うんですよ。だんだんその、わからないところを知るようにこう学んでいくと、だんだん奥が見えてきますよね。奥が見えてってどうすればいいのかっていうところまでやがて行くわけですから、それはやっぱ結構長い道のりだと思うんですね。ある種人生のこの道をたどるみたいな話になってきますから、そこはなんていうのかな、 やっぱりその時間をかけて、それを学んでいかないとダメで、で、学ぶことをやめるとですね、また悲劇が来ると、またバブルに騙される、また戦争に騙されるという教訓だけはそこで強烈に残るわけですよ。だから勉強してないとあんたひどい目に遭うからねという教訓だけ残りますから、まあやはり勉強する時代が来るんだと思うんですね。まあいずれにしましてもですね、ここついにですね、政治も日本も変わってきたと思うんですね。まあこの先でますます勉強してですね、皆さん賢くなって行動されていかれたらね、よろしいんじゃないかと思います。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、激しく勉強する時代が来るということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。